恵みをいただく御言葉は申命記の20章1節から9節です。申命記20章1節から9節。あなたが敵と戦うために出て行くとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。共に行って、あなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。司たちは民に告げて言いなさい。新しい家を建ててまだそれを奉献しなかった者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者がそれを奉献するといけないから。ブドウ畑を作ってそこからまだ収穫していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者が収穫するといけないから。女と婚約してまだその女と結婚していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者が彼女と結婚するといけないから。司たちはさらに民に告げて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。司たちが民に告げ終わったら、将軍たちが民の指揮を取りなさい。アーメン。一言お祈りします。私たちは主の軍の民です。主の戦士として、主の働き人として、私たちは日夜あなたの御前に進み出て、あなたに仕え、霊的な戦い、すなわち祈りをし、賛美をし、世の暗闇に対して進み行き、光を照らし、世の死に向かって進み行き、命を撒き散らし、世の諸々の悪しきこと、暗闇に囚われている者たちのもとに行って、そこから解放する光の勇士たちです。どうか私たちはこの信仰における戦いにおいて、進みゆく時宣言するべき言葉、そして最も一緒に行ってはならぬもの、すなわち臆病、弱気、怠け癖、三日坊主、そういった性質をがいかに忌々しく、また人を邪魔するものであるか、そして私たちは何を身に帯びるべきか、信仰を持って進みゆくべきことをしよう、今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、また思い心を整えて、聞く一人一人の耳を清めて、その心備えを主はあなたが今なさしめてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所においては、イスラエルの民が戦いに出て行くとき、この のようにしてからまずその心備えをしなさいということをモーセは命じております。戦争が決まった時、真っ先にですね、その軍隊の将軍、将校たち、将兵たちがまずその兵士たちに対して命令をするんですけども、イスラエルの場合はその前にですね、そういった将軍たちや将校たちの前に進み出て彼らに対して命令を下す、言葉をかけるべき人が他にいます。それは祭司です。イスラエルが戦いに出ようとしている時、真っ先にですね進み出て彼らに声をかけるべきは主の祭司です。主はですね、敵と戦う時においては、まず相手を見て恐れてはならないと、ね、言っております。一節では、あなたが敵と戦うために出て行く時、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。神の国の戦いはですね、馬の多さとか戦車の多さとか軍勢の多さではないんです。それは主を喜ばれません。主はですね、むしろ主を待ち望む人、主に信頼する人を喜ばれます。主はですね、ですから人の多さとか力とか軍馬とかそういったものではないんです。勝利の鍵は主をいかに喜ばせるかです。主を、ね、怒らせたらいかにこちらの手勢が多くても馬が多くても装備が整っていても我々の軍隊がですね、主を怒らせている軍隊であるならば、負けは確実でしょう。でも我々の軍の方がですね、いかに装備が手薄であったとしても主を喜ばせている軍隊であるならば、主は私たちを喜び、私たちが負けにさせるようなことはなさいません。詩篇の147編の、7節から11節を開きたいと思います。詩篇の147編7節から、感謝を持って主に歌え、たてごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と御恵みを待ち望む者と主は好まれる。アメン。使命記の学びのちょっと前にですね、王様たる者は馬を自分のためにたくさん集めてはならないという命令がありました。カイサーはですね、そういう自分の軍隊の力をですね、なんか誇示して、いかに馬が多いか、いかに兵隊が多いか、いかに装備が整っているかという、神様ではなく、むしろそういう目に見えるものの方を頼みとするものを主は喜ばれない、昨日のイザヤ書の学びでも学びましたね。目に見える何か、断食して悔い改めて主に立ち返るべき時にですね、人々はですね、そういう目に見えるもの、神様ではなく、兵士だとか馬だとか、あるいはいかに自分の城の中に水を引いたかとか、そういったことをですね、喜ぶような者たちを主は蔑まれます。神様は馬の力を喜ばれず、歩兵を好まれないと十節に書いてあります。むしろ主は主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。勝利の鍵は主につくかついていないかです。馬が整っているか、歩兵が何人いるか、そういったことよりも主を喜ばせているかどうかを私たちはむしろ心配し、チェックし、点検するべきなんです。ですから 敵と戦うとき相手を見てはなりません。馬や戦車やまた多い軍勢を見て彼らを恐れてはなりません。真っ先にですね、イスラエルが戦いに出るときには祭司が進み出て、そしてつけて言いなさいと言われます。3節から、聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。ですから勝利はですね、私たちの側ではなく私たちのうちにいますお方が重要なわけです。私たちのうちにいます方は万軍の主です。救いの勇士です。このお方が私たちのうちにいるかどうか、そして私たちはこのお方により頼んでいるか、このお方を意識しているかどうか、まあ、それが重要なわけです。そしてですね、さらに祭司 の次は司たちがですね、まあ、民の、頭に立つ者たちが、こんな出てきて民に告げているんですね。まあ、新しい家を建ててそれを封建しなかった者はいないか、ブドウ畑を作ってそれを収穫してない者はいないか、女と婚約してまだ結婚してない者はいないか、世の中のことを、それをですね、それに対して後ろ髪を引かれる思いがちょっとでもある者がいて、そして実際戦いに出て行きたくないな、そういう思いにとらわれている人はいないかと。そういう人たちはですね、むしろ、家に帰りなさい言われます。実際ね、詩式の方見ますと、ギデオンが民を召集したところ、ラッパを吹き鳴らしたところ、3万人ほどが、集いました。まあ、相手はですね、11万人以上の、ミディアン人でしたか。その相手に対してですね、まあ、3万人、まあ、それでも兵士は少ないんですけども、それでもですね、神様は数が多すぎると言って、でそれでギデオンは触れ広めるんです。おじけついてる者は家に帰れと。そうするとですね、2万人ほどが帰って、今度1万人ぐらいになっちゃったんですね。それでも神様は多いということ でそれで、その1万人に水を飲ませてですね、でその水の飲み方によって、さらにその中から300人が選び分けられました。相手は11万人ほどの軍勢に対してこちら側は300人です。300人。この戦いは勝利しました。300人の側がです。神様がついている300人が、ね、神様の国を敵対する11万人に勝利したんです。この戦いを見るに本当にですね、馬の力とか戦車とか人数ではない、ただ本当に救いの神である主が共におられるかどうか、その主の御言葉、主の命令に聞き従ってその御言葉通り守りを行ったかどうか、結局勝利の鍵はですね、主にあるとしか言いようがないんですね。その主により頼んでいるかどうか、しっかりと私たちがこのお方にあってですね、士気を保っていられるかどうか、ですからそれが救いの鍵であるわけです。私たちがですね、最も戦において信仰の戦いにおいて、皆さん一人一人ね、人生において信仰の戦いがあるかと思います。目の前でやっつけなくてはならないもの、乗り越えなくてはならない山、あるいは打ち砕かなくてはならない壁、立ちはだかっているその人生の障壁に対してですね、それに対する戦において最も私たちが気をつけるべきはね、恐れとか惑いとかですね。もし戦いにこれから、ね、出ようとしているその軍隊の同僚の中にですね、まあ、新しい家を建ててちょっとその家まだ封建したい、あ、それが気になるな、 そういうふうに、思い患っているもの、あるいは、ぶどう畑を作ってまだ収穫していないな、そういうふうに思い患っているもの、あるいは、婚約をしていてまだその女と結婚していない、そうやって思い患っているものがいるとしたら、それはもう家に帰った方が良いと、人数的には減ります。でもおじまどっている心を持っている、3万人よりももう主を信頼して、ギデオンの声、その指揮者の声に聞き従う気満々でいる300人の方がですね、主は好まれるんです。主は人数の多さ、兵士の数を喜ばれるのではありません。士気が、心意気が主につながっている人を喜ばれます。戦において最も邪魔なのがそういう恐れ惑っている人、迷いのある人、あるいはですね、怠けている人、そういう人がですね、隣にいるとやる気をなくします。皆さんも、教会においても諸々の、働きがあります。時には力仕事もあります、時には、ちょっと忙しい時間なのに、疲れているのに、まだ休んでいないのに、でもそれでも遠出しなくてはならない時もあります。そのような時にですね、嫌だな、めんどくさいなって思ってる人間が、一人でもいると、その、一緒に行軍しているものの士気を、低めてしまいますね。力仕事をして、作業をしている中で一人だけ怠けているもの、ただぼんやりアングリ変えて、でそれで一人が疲れて、たくさん作業して疲れてるのに、一歩は全然作業もしないでただめちゃくちゃ喋ってる、本当に知識が落ちて、一体神様の奉仕をしに来たのに、なんかその人に対するムカつきの心で満ちていてですね、その奉仕の技全体を、怪我してしまう。ですから本当に知識を保つには、そういう怠け癖のある人、あるいは恐れ惑っている人、そういう人たちは本当にいない方がむしろいいわけなんですね。主は心の、恐れている人を憎まれます。黙示録の方で、真っ先に、臆病者、そのようなものは神の国を相続できない、書いてありますね。イスラエルが荒野で40年で放浪する羽目になった、その大元の人たちは一体誰だったと皆さん記憶しておりますか。イスラエル60万で荒野の40人に導いてしまったもの、イスラエル60万が40年もの放浪する前に、イスラエルは戦いに出ようとしておりました。その戦いに、もう進み出ていけばそのまま勝利して40年の荒野も何にもなくそのまますって神の国に入れたにもかかわらず、荒野の40年へと導いてしまったのは、その真っ先に一番最初は恐れ惑った10人でした、あの12人の石膏、12人のスパイのうち、そのうちの2人、ヨシアとカレブはですね、あそこに進み行こうと、確かにその町は城壁に囲まれて、背の高いアナク人が住んでいて、でそれで何か向こうの方も強そうだった、人数が多かった、でも主が共にいれば我々は必ず勝つことができると、ヨシアとカレブは、踏んでいたのにもかかわらず、その10人がですね、いやあそこは我々を食い尽くす地だ、イナゴのようなところだ、そういうふうに悪く噂を言い広めました。するとですね、その10人の噂が100人になり、100人が1000人になり、1000人が万人になり、万人が60万人になる。恐れ、不安、怠け癖、これは伝染するんです。火のように伝染します。人々の心がですね、ちょっとぼんやりと傾いていると、あるいは恐れ不安に傾いていると、ちょっとでも信仰的にですね、居眠りしているとですね、すぐに飛び火 してしまい、恐れ恐怖怠け癖が感染してしまうんですよ、霊的に心の内に。 これは霊です。恐れの霊、臆病の霊、不安の霊、怠けの霊、眠気の霊、ね、これも感染してしまうんですね。礼拝で前の方の人が居眠りしてるのを見たら、ああじゃあ俺も俺もって、でそれがたちまち伝染してしまうのを私は何度も目にしております。怠け、眠気、恐れ、不安、恐怖、これは伝染してしまうものです。ですから特にですね、礼拝堂において先頭に立っている人はこれに本当に気をつけなくてはならないですね。イスラエルを40年の放浪に導いてしまった大元ね、それは初めは10人でした。10人の恐れ、恐怖、不安、10人がですね、嫌だって言って、ね、あそこは絶対勝てないっていう、そういう叫びが10人が100人、100人が、ね、結局はゆくゆくは60万をもうざわつきになってしまいました、イザヤ書の30章15節から、17節のところにこう書いてあります。イザヤ書の30章の15節から、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追手はなお速い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿を、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ねえ、立ち返って静かにしていることこそ力があるのに、ね、主を信頼して落ち着いていることは力であるのに、でもそれを好まず、いや私は馬に乗って逃げよう、早馬に乗って逃げよう、ね、馬の力を借りて逃げよう、逃げよう逃げよう、それならばですね、敵はもっと早く追いついてしまいます。一人の脅しによって千人が逃げ、5人の脅しによってあなた方が逃げと、ね、でそれでもうあんなに山の上を埋め尽くす軍隊がいたのに、でももう10人20人ぐらいの脅しによってですね、もうその山全体にいた軍隊がいなくなって逃げ去って、もう旗竿しか残っていない、そういう状況がここに記されております。恐れ、不安、恐怖、あるいは怠け、眠気、そういったものをですね、軍隊、神の軍のその陣営の中に持ち込んではならないんです。そういうものを持っているものはむしろ帰った方がいい。まあもっともですね、災いなのは戦わなくてはならない人、当事者がですね恐れていることですね。戦わなくてはならない人が恐怖に取り憑かれて、でそれでもう嫌だ嫌だうだうだとですね、やるべきことをやらないでいること、それが最もですね災いですね。イスラエルの荒野での40年もの荒野を放浪してしまった人たちは本当に恐れ恐怖によって、そういうふうになってしまいました。私たちはそうあってはなりません。神の国の戦いはですね、信仰の戦いです。イエス様は、ね、働き人を、呼び出すとき、ね、私についてきなさいと言ったある人はですね、まず、ね、その前に家の者にいとまこいを告げに帰らせてくださいと言われたことが言ったことがありました。でもイエス様は、誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと答えました。ルカの福音書の9章にあります。 ルカの福音書の9章の59節からのところです。ルカの福音書の9章の59節から、イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人にはこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に暇乞いに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。神の国を広める仕事、それは霊的な戦いです。その人は兵士です。イエス様に、ね、私についてきなさいと言われたの、それはイエス様に兵士として召集されたものですね。召集されてから、ね、それを後ろを向くものは、神の国にふさわしいものではない。私たちも後ろを向くこと、それはふさわしくありません。恐れて退くものに対しては主は喜ばれません。臆病なもの、不信仰なものは、その神の国を相続するものではありません。黙示録の21章のところに、臆病、勝利を得る者はこれらのものを相続するが、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、その神の国の分を相続できない者の筆頭が臆病者なんですね。なんで殺人者とか偶像礼拝者よりももっと筆頭なのか、臆病者なのか。それはイスラエルを40年の荒野に導いてしまったのは殺人者でもなく偶像礼拝者ではなく臆病者だからです。臆病な10人がイスラエルを40年の荒野に導いてしまった。臆病は伝染します、怠けも伝染します。眠気も居眠りも伝染します。神の国の戦いにおいて、先に私たちの中から取り除くべきはそのような性質です。礼拝堂の中で居眠りしているものを片っ端から覗き去るとか、そういうことではありません。皆さん一人一人のうちにあるその、眠気癖とか臆病癖とか怠け癖とか、ぼんやり癖、そういったものをまず皆さんの中から真っ先に覗き去るべきです。最後にヘブル書の 10章を開きたいと思います。ヘブル書の10章の35節からのところです。ヘブル書の10章35節から、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それが大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン。恐れ退く人は自分の命を救うために恐れ退くんですけど、でもかえってそれは自分の命を捨てることになります。しかし信仰を持ってですね、確信を投げ捨てたりすることなく進んで戦うのであれば、 信じて命を保つ者の側になります。ですから皆さんは確信を投げ捨ててはなりません。初めに与えられた信仰、それをしっかりと保ち続けてください。それは大きな報いをもたらすものだと書いてあります。私たちが約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です、ね、忍耐するということを、ね、すぐに目の前のことがすぐにインスタントに成就しないのを見て、ああやっぱやめた、見ろやっぱり、ね、そうやってすぐに投げ出してしまう人は負けのパターンに入っています。私たちが約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐であると書いてあります。もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きると書いてあります。そしてもし恐れ知り族なら私の心は彼を喜ばないと主は言われます。どうか皆さんは恐れ知り族で滅びるものではなく、信じて進み行き命を保つものとして皆さんの望んでいるものを手に入れましょう。大きな報いを主からいただきましょう。そして荒野での40年、それは減ることなく進み出て大胆に勝利し、すぐに幸いと祝福を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちに必要なのは信仰であり忍耐です。恐れ、不安、恐怖、怠け、眠り癖、怠け癖、主よ、そうした神の国を阻害してやまない性質を一切私たちの力除き去り、私たちは大胆に進み行き、信じて勝利し、多くを勝ち取り分取る私たちでありますように。どうか恐れ不安におののいている者、あるいは世のあのことこのことを惜しんで躊躇している者、主よ、どうかあなたが父よによって清めてください。そしてそのような性質を私たちの力除き去ることができますように。イスラエルの祭司たちがまず先頭においてそのような世のものに心配し執着しているものがあればすぐに帰ると言われたのと同じように、私たちのうちのそういう世のものに対する執着や恐れ、怠け癖、そういったものをまず私たちの力除き去って、それらには帰ってもらって、そうして信仰の戦いに進みゆくこの神の兵士たち一同でありますように。衛生をどうぞあなたが清め整えてください。どうか信仰の戦いにおいて信じて進みゆき大胆に勝利するこの生徒たち一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。